Now you've got cool radio program. That is FM Gig.
Nakamura Fumiaki no Miru Miru Genki ga Waiti Kuru! おはようございます。
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 第3弾
第3弾はい、
いやなんか今、
はい、
ネットのニュースでソフトボールが、女子ソフトボールが2連勝、メキシコに3対2、
まあ、予選リーグでしたっけ、ソフトボール
予選です ね、はい、なんか5チームと総当たりで、上位2チームで金銀競うみたいな感じ。3対2で延長の末死闘を制すって。
メキシコも強いんですよね。
ねえ、けどなんかね、オリンピックもまあなんか物議を醸していろいろしてましたけど、で俺やりだしてね、メダル取ってどうたらってなったらコロッと変わるじゃん。
全然変わると思いますよ、ね、
だってあのね、何年か前にあの東京かなんか言うてね、決まった時あんなに日本中盛り上がってあんなにワクワクしたのに、ねえ、コロナのこれから誰がどうじゃ彼がどうじゃ言うてね、もう悪いなんや人のせいにし始めたら一気に意気消沈ですよね。少々入れてもいいんちゃうのんとか思うけど、けど僕この間ね、そうこそ何の気なしテレビ見てて、あ、この人はそういう視点でものを言うから面白いんやなと思って、武田鉄矢がね、はいはい、ポロッと言ったんですよ、でそれなんかすっげえ僕刺さりましてね、なんかでもみんな冷静に考えてって言ってね、今のこのコロナで世界中大変な状況になってる中で、オリンピックを無観客ででもね、やれる国は日本しかないと思わへんって言われたらその通りですよね、
やれる国って考えたら、
ね、やれる国って考えたら、アメリカなんかでやったら多分すごい暴動起こると思う、
確かに、
うん、それこそブラジルとかでね、
なんで入れへんねみたいな感じで、
そんなんとか、もうそれぞれの個々の思いバラバラなんで、
はい、
だけどね、まあ、確かに菅総理かってバシッとした決定力が弱いとか、なんか小池さんかってのらりくらりとかいう人はいろんなことテレビでもやってるけど、でもそう言いながらも着実にオリンピック開催にまではこぎつけたし、無観客とはいえこれで日本のこの今回の東京オリンピックでオリンピックの形変わっていくんやよね、きっと。そんなに、ね、山ほど人入れんくっても、例えば泳ぎの競泳なんかでも水中の中のリアルな 5G 映像とか、ああいう映像の見せ方が画期的にこの東京オリンピックで数段すごいものを見せるようになった時、会場で見てるより家の中で昨日の、ね、昨日のいろいろ整ったテレビで観戦してる方が臨場感とか選手目線のすごいものが味わえるんだねっていう風にきっかけになるぐらいのオリンピックにきっと日本はしてるよ、
だってカメラの配置だけでも相当違うみたいですもん ね、4K があったり、
ああそうなんですね、
なんでアナログだったオリンピックが、
ね、
この東京オリンピックから完全にデジタルオリンピックに変わるんだと思うよ、そう言い出したら本当ね、みんななかなか海外行きにくいとかなんとかいうのも、バーチャルリアリティで、やっぱナイアガラの滝なんかもさ、実際見に行ったら水しぶきかかりながら、ね、船で高い金払ったらそばまで行けるけどビシャンコ濡れるわけ、でこの崖のあんなとこから見ててもうわー水しぶき浴びるけど、バーチャルリアリティで見たらナイアガラの滝の裏側までさ、すごいリアルな音とかあんなんを体感しながら見れたら、その場に行くよりバーチャルリアリティで見てる方がよっぽど感動がでかいよっていうぐらいの技術が世界で上がったら、本当に人の息ってすごくいい、あんまりどうなんて感じになるやろね、
視覚っていうことでしたら、そのもうバーチャルリアリティはもうほぼ一緒です。一回体感しましたけど、砂漠行ってきましたみたいな感じで、左向いても右向いても砂漠、上向いたら空、下向いたら砂みたいな感じで、すごく かったですからね、まあ、広がりは。
もっとドローンとか作ったらね、上の方から見れたりとか
見れますからね。うーん、
なんでなんか 無駄にいっぱい飛行機飛ばしていっぱい新幹線走らせてっていうものも変わるかなとかね。
なるほど。
だってこの間からあの、はい、宇宙へもあの
ありましたね、
アマゾンのね、はい、あの、はい、人なんかが10分間の宇宙の旅に、あ、まあまあ大気圏ちょい外出ただけのことだと思うけど、はい、10分で帰ってきたわけやん、うん、だけどあれが安全に訓練してへん人が宇宙を味わえてさ、うん、であの宇宙飛行士であの3パターンの帰り方をしてきた、うんうんうん、誰だかな、お前これだからちょいちょいテレビ出てるね、あの人がはっきり、僕前からちょっとその話聞いてたけど、
はい、
でもはっきりこの間言ってたわ、ニューヨークパリが30分で行けるようになったって言ってね、でそれは真上に出てで空気抵抗の少ない場所を横移動すれば、例えばこう人をねこうトンって押すぐらいの、トンって押すぐらいのこんな力で、その無重力だと東京大阪間の平面移動を無重力で空気がなければ人間がトンって押したこれだけの力で東京大阪間15分でこの一冊の本が移動できるんですよ、うん、15分で、その力ってこんだけなんですよ、うんうん、なんでピョーンと上がって空気抵抗ない無重力まで真上に上がって真横に行けば東京からニューヨークも30分で行けるんですよ、ね、うん、で真下に降りるんですよ、うんうん、だから旅行の形っていうものもその無重力空気のないという世界を日常的にもう手に入れ始めてしまってるから、うん、はい、だからジャンボジェット機にね500人も600人も乗って14時間も15時間も乗ってで、すげえガソリン炊いてとかいうよりもね、ほとんどの人はバーチャルでもうみんな感動できてるし、どうしても行かねならない人は旅行代金がめっちゃ高くなる、それでも30分で行けるってなったらもう旅行の概念って変わるんちゃうかなとか、だからそういうものの大きなコロナの後の変化みたいなことの先駆け、絶対も今回のオリンピックちゃうかなと思って、
うーん、
でも武田鉄矢さんの言葉はなかなかの言葉
だけどすごいですね、なんかこういろいろニュースとか見てましたけども、その観点、その視点から話されるのを初めて聞きましたね。
そんなできんの、この日本人だから。
確かに、
なんや意見が出てても、
いろいろある
ものの、でも言うててもやるやんっていう、やれてるやんっていうことだよね。
いろいろ意見あるけれども、無観客で開催するってところでまとまってますからね。
一応な、
すごいですよね。それに対するこう暴動があったりデモがあったりってい
う、逆に僕は、はい、これは武田さんの話じゃなくて、僕はあの一番日本人みんなやりたかったと思うね、何かあったら滝川クリステルさん のおもてなすっていうおもてなしやね、おもてなしね、
なるほどなるほど、はい、
もっとおもてなす言うとちょっと笑いをもらうと思うんだけどおもてなしが
笑いに言っとったんですね、
おもてなしがみんなできひんのな
確かに、
多分このストレスでね、うん、
はい、
日本人力をみんなあの目覚めると思うわ。
なるほど、
ほんまはこんなおもてなししたかった、はいはい、こんなの食べさせてあげたかった、こんな風に日本っていう国はいい国なんだっていうことをやりたかったのに、
はい、
何も接点持てなかったっていうことのこのストレスがね、
はい、
なんか日本の魅力をなんか育てるような原動力になるんちゃうかなみたいな、そんな気がちょっとする。だってみんな何もできひんやん、ホテルの人らもさ、何もおもてなしできへんし、
ね、
接点持てへんし、
行ったらあかんですもんね、
もう
ね、
みんなも買い物だろう食事だろうでみんな出かけられへんわけやし、
はいはい、
けど僕味方変えたら、この間もね、何気なしあの八村塁とかのバスケットの試合見てて、
はい、
でしたら八村塁とかあの一応ね NBA とかでスター選手も日本に今何人か渡辺なんやらとか、
はいはいはい、
でそんな中であれ多分フランスとの強化試合やったんですかね、はいはい、でそのフランスの一人のプレイヤーの年俸というかね、フランスのトップリーグで あれは NBA かな、うん、NBA でもらってるお金ってね、5年契約で210億円なんですって、
うん、
5年契約で211億円ですよ、1年割りしたら45億でしょ、う
ん、
45億円も儲てるやつがね、
はい、
コロナというなんちゅうのその何か あのリスクをね、はい、背負ってでも、はい、日本に来てくれてるんですよ。40億円も年稼いでるやつ、うん、俺そんな日本なんか行かんでええわ別にって、うん、NBA でやっときゃええねん別に、うん、この東の端っこのところ日本で要は知らん国で行われる確かにオリンピックやけど、はい、縮小縮小ムードになってんのに、はい、なんで5年で200億稼ぐ俺がねそこまで行かなあかんって、はい、自家用ジェット飛ばすような人間では、はい、そんなんが PCR 検査受けてさ毎日で言うこと聞いてくれてさ、ルール守ってくれてさ、やってくれてんねん。日本人が誰がどうだろう、あれがこうだろうなんて文句言ってたら俺失礼やと思うよ。ほんまに、ほんまに。スーパースター山ほど来てんねんやから。
ほんまですよね。
その人たちが来てくれてるだけですごいことなのに。
うん、そういう経済的な観点からしたら、わざわざここ来て体を動かして調整してってすごい。
そうや。う
ん、あれですもんね、普通のこう大会で取る方がよっぽどあれですもんね、うん、
まあ、ゴルフなんかでもトッププレイヤーたちが来てくれるんですよ、
楽しみですもんゴルフ。
そう思ったらね、テレビで見るにしても、はいはい、ああこれを日本でやってんねやなって、で彼らもお買い物やの食事やのって出かけられんくて日本を知りたかったって、うん、でもあの時はコロナだったからもっぺん行こうっていうふうな気持ちになったり、なんかどこかの隅々端々で日本の良さとかをな、どっかで体験してくれたりしたら日本っていう国のブランド力が上がると思うのに、なんかそれを支えてるおもてなししたかったはずの日本人がなんかそのソーシャルなんかを使ってね、もう誰かのことを悪口言うてと、まあ、トータルでブレーかけるようなことをやんやかやんやか一日テレビでやってますよね。もうなんか情けのってあれかな、本当。
せやけどこうその社長の意見を聞きつつふっと思ったのが、こんな混沌とした世の中でオリンピックだけ開催されるじゃないですか、うん、視聴率めっちゃ良くなりそうじゃないですか。
なるやろ
ね。なりますよね。
結構言うても自粛して家におる人多いわ
け、うん、そうそうそう、基本はこうね自粛っていうスタンスがやっぱりまだスタンダード
なんで、すごい視聴率上がるやろ。
それが日本だけじゃないじゃないですか、うん、ね、いろいろもう解放、ワクチンで解放されたって言ったところでやっぱり自粛ムードっていうのは変わらないので、
いや俺オリンピックが東京で行われるから人流が増えてなんて言うてるけど、うん、逆やろって思うわ。みんなうちでテレビ見てるやろって、うん、
いや
人流を減らす緊急事態宣言よりもよっぽど効果的な、みんなが家で過ごす、みんなが家で過ごす最高のプラスイベントやね。
ほんまですね。
みんな家でテレビかじりついて見てたら、うん、コロナの感染者ガツーンって下がるって俺思う。
外出制限ではなく、
じゃない。もうだから出ないでくださいって言わんくてもみんなうちにおんねん。
テレビで応援しましょう、そう
応援しましょう
ってことですね、うん、
それと間違いなく史上最高に日本人がメダルを獲得するよね。
間違いないですね。
間違いない。ぶっちぎりでメダルをたくさん取るよ。
もうあの
盛り上がりまくりますよ、
ね、
盛り上がりまくる。
そうなってくるともう自粛制限よりも応援イベントの方がもうこう、はい、お家で応援イベント、
そうですよ、
へ
え、人流止まると思うけどね。
止まりますよね。興味なかった人もね、もうガツッと見るような状態になりますからね、ほっといても
開会式から
見るよね。なんか分からんし、なんや先行き変異株が何やらもう分からへんし、うん、最終的に僕答えていこちゃうって、一、うん、人ずつが自分の免疫力を上げるって、うん、食べるものやいろんなものに勉強して気遣いして強い自分の体を作るという、そこに落ち着くしかないですよね。
やばい、収録中なんでやっぱり余計なこと挟まないから、話がそれでそれでややこしくなるボソッと聞こえてますから僕ら全部。
オリンピック楽しみやわ。
なんかそういう、こう、今までと違う観点とかで見てみると、こう視野っていうのを広げてですよね、はい、またちょっと面白いですよね。
僕は少なからず、はい、まあ、コロナで公演の数も減ってるのもあるし、
はい、
もう予定なかったら多分僕は1日テレビかじりついてますね。
あ、
間違いなく。だってさ、思えへん、もうどこのワイドショーも朝から夕方までね、同じことばっかりずっと言い続けたこの1年半ですよ。
出てきてる人もずっと同じメンバーやもんね。
ずっと 同じ人が毎日同じこと言って、もう映画演せえやえぐらい思んねえところ見て、リアルなオリンピックがテレビで朝から晩までやんねんで、みんなもうテレビかじりつくわ。本当心からみんな応援すると思うよ。オリンピックやってよかったって、菅さんありがとうって絶対なると思うよな。
なんかちょっと
それをのらりくらりとよう、かわしかわしかわししながら、ね、まあ、菅さんやからできることやね、あれ。
そういうことですね。
答えを言わないのらりくらり首相や。
ほんまやほんまや。
あら才能やね、味方変えたら
っていきながら、はい、無事開催って。
そう
で、開催の時言ったらいいのにね、みんな自宅で応援しましょうって言ったらすごい総理やね。
いや、
今までの思んなかった1年半のテレビが、
はい、
このオリンピック期間もう感動のるつぼですよ。
いやいやいやいやいや、もし内閣の関係者の方でこの番組聞いていらっしゃる方いらっしゃいましたら、スポンサーに中村文明をご採用くださいませ。はい、素敵な方向、愛の方向で、
あののらりくらりのおかげでやれたんやね。これがさ、橋本さんみたいなさ、もう何でもズバズバ言うようなさ、あんな人が答えを出すみたいなことになってきたら、もうバーンなってたらかもしれん。
ですね、対立対立対立対立、
このノラリクラリって菅さんにしかできひん
ねん。
聞いてんのか聞いてないかよくわからんようなさ、
いや
もう何言ってもジャブも聞かないみたいな。
ずっと原稿読んではりましたもんね、菅さん。
いや
はっきりした答え言うでなく、
これはいや、なんかええこと言うやないですか、社長。いやなんか素晴らしい、素晴らしいですね。
いやなんかちょっと見方を変えると、
いや確かに確かに、
そうだと思うんですよ。
まさに本当にこう見方変えてみたり視点変えてみたりするだけの、ま
あ、出るな出るなって言われ続けてるから、もうみんな疲弊してるだけであって、出るなって一言も言ってないのに、
はい、
過去最高に家の中にいたっていう時間が作れるよこれ。ということは、国の政策や人間を動かすためのルールなんかも、こうしてください、ああしてくださいのストレートの言葉だけが正しいわけじゃないよっていうことですよ、これ。
ほんまに物の言いようやもんね。
物の言いようですよ。さっき前回の話の、
はい、
緊張すんなよ緊張すんなよ、
はい、
ばっかりやから、
はい、
余計緊張してしまうんで、うん、楽しめよっていうだけで、うん、見方が少し変わるだけで脳みその萎縮も全然変わるわけやし、ほい、うん、でよし、俺はこの一振りに全てかけて2年半の練習の全てをと思いながら、もう一点の曇りもなくバット振ったとしてやで、仮に三振した後本人爽やかよ、俺一点の曇りもなく満振りしたんよって、これが俺の2年半の全ての結果なんや言うて、俺やりきったから何の未練もありませんって、でこれが幸せな世界ですね。だから阪神の佐藤君なんかでもそうじゃないですかね。
ねえ、
もう MVP ですよ彼は。新人でこんだけね、でも三振の数が多いよね。
めちゃ多いめちゃ多い。
だけど彼曰くね、
はいはい、
いやだけど三振いっぱいしてるけど、
はい、
ダブルプレーにはなってませんよねって。
あ、
なるほど。
これね、シーズン終わったらそうなると思うわ、
うん、
ね、強打者で長距離バッターで、
はいはいはい、
日本一ダブルプレーをやらなかったのは佐藤になる。
あ、
うん、だからダブルプレーになる前に三振してるんだよ、はい、でも三振もワンアウトやけどセカンドフライもワンアウトやで、
うん
うん、アウトの種類三振がみっともないってなんか誰か思ってるか知らんけど、
そうやない、同じやもんね、
ゲッツやってないの、
ね、うん、ワンアウトはワンアウトやもんね。
そうや、
三振よりもね、ゲッツーとかダブルプレーの方がね、
そうか、よくショックやん、
罪重いですもんね、
罪な、
当たったら、当たったらホームランだよ、当たったらホームランだからさ、
すごいシンプルですね。
漫画みたいよ、あのシンプルさが、
はい、
この球場のタオルの数に反映されてるでしょ。
だから俺小学校の時に、はい、カークランドっていうのを思い出すんですけどね。
あー、
カークランドって、
カークランドとった
三振かホームランというね。
うん、
俺が小学校1、2年やもん。
さ、小学校1、2
年なんか本当ね、覚えはないけど、はい、名前は聞いたことあります。
うん、そう、田淵君もあったりね。
うん、いいと思うよね、あの三振の数
ね。え、
率悪くないやん。
率悪く
ない、悪くないよね。
今どれぐらいなんですか、打率は。
2割7分ぐらいじゃん。
ほんまにほんまに
いいですね、うん、でホームランバンバン打ってるんですもんね、うん、
が三振ぐらいね、
三振がぶっちぎり1位だだけどさ、
はい、
最初の頃は三振しても知らん顔しとったけど、
はい、
最近だいぶ悔しそうにしてるんでなんかそんな悔しがらんでいいんちゃうって
へえ。
新人ホームラン記録とペアで三振記録も作ってね、うん、あれイコール見てる子供たちは、うん、三振が悪いわけじゃないよなっていうふうに、うん、三振をやたらしてしまう子供たちに希望を与えるスーパースターになる可能性もある、
ね、ありますね、
うん、だって僕あんまりバッティングとか分かれへんけど、はい、三振があんだけ多くてホームラン打てるってことは読みが違っとっただけでしょ。
そう、結局当たってないだけ、
当たっただけでしょ、うんうん、
結局はそう、ね、
そう中途半端に引っ掛けて当てて、はい、ゲッツーとかダブルプレーされるぐらいだったらそっちの絶対いいもんね、うん、
それと簡単ですよね。要するに低めの変化球落ちる球とか、うん、振ってもうて三振っていうパターンめっちゃ多いですけど、うん、だってプロになった1年目なんですよ、うん、スーパースターの一流プロ野球選手が投げてくる、それにアジャストできないだけのことじゃないですかでこれは来年になったらコロッと変わりますよ、
変わるでしょうね、
だってヤクルトの村上なんかですね、1年目は村上も三振しまくってたでも2年目から三振の数めっちゃ減りましたからね。でそれはやっぱり休暇中にシーズンオフの間に、
はい、
プロの投げるピッチャーはもう完全に質が全く違うというね、うん、でそれを研究して教わって、
はいはいはい、
そのための体作りやなんかを一生懸命頑張ったおかげで2年目からの結果コロッと変わったから、うんうん、
へえ、
首位打者違う
の、村上そうですよ、すごいよ、うん、そう思ったらもう佐藤の2年目なんか恐ろしいで、
楽しみですね。
めっちゃ楽しみやね。
ね、うん、本当に。
で彼が出るだ出てきただけで球場の雰囲気ゴラッと変わるし、ね、新人なんやであれがね。あの監督もええの引いたわ。
もう引いたね。
ほんまええの引いた。
彼新人で彼ぐらいちゃんと三振したって、まあ、次行け次行けっていうファンの人のやじがねあったかいんよ。
いいですよね、
うん、お前いつなったら当たんねえみたいなそっち系のやじ少ないと思いますよ、お前はそれでいいんだみたいなね、うん、ってことはね、もしかしたら三振でもゲッツーって自分一人でアウト2つ作っちゃうわけですよ、ね、
はい、
でその自分が作ってまうアウトの数っていうのを考えたら、うん、三振の記録作っても僕は個人が作るアウトカウントの数は少ないと思う、
少ないですよね、
うん、あんなダブルプレーないやついません
よ、ね、
三振多いから、しかもとか佐藤かよ
どっちも
近本は足が速いからゲッツーにならんねん。
そうそうそう、
あ、なるほどなるほどなるほど、
で佐藤は三振が多いからゲッツーにならんねんあとの数字見たら僕味方変えたらすごいねっていうことにきっとなるなと思ってね、子供らが勇気もらいますよ ね、
でしょうね、うん、
三振山ほどしたっていいんやっていうね、うん、それなりの自分の個性のある結果を出せれたらっていうんで、なんか三振がダメ三振がダメっていうのはね、緊張したらかん緊張したらかんのとよう似てるんですよね、うん、三振してもいいねん別に、うん、っていう感覚でもっと自分らしさが出せるようになったら野球の楽しさが分かりますからね、うん、
そうですよね、スーパースターと言われる人たちって個性ですもんね、
個性ですよね、大体みんなそうや、
みんなそうですよね、うん、みんなほんであの五角形のグラフにしたらめっちゃ尖ってますよね、
うん、どっかが尖って
る、どっか尖ってますよね、うん、
平均点じゃないやな、
そうですよね、平均点取っているところにスターはやっぱいませんからね、いないね、うん、
王さんらでもそうやんな、
はい、
一本足打法なんてさ、
はい、
荒川コーチともう畳が穴開くほどやってさ、
はい、切れるほど、
でもあの当時の巨人軍で、はい、一番腕相撲が弱かったのは王貞治やってってね、
うんうん、言ってましたね、
だから王貞治っていう人は力で打ってた人じゃない、
はい、
タイミングを取るのがうまかったよね、うん、だから決して力は強くなかった、
うん、
そのタイミングを王貞治なりの体型と持ってる能力でこの一本足打法というものでタイミングを取ることの重要性をもう一生懸命教えたのが荒川コーチで、それを真摯に全部受け止めて日本刀を振ったりとかしながらね、
やってましたね、
聞いたことあります、写真見たことあります へえみたいな、なんか漫画の世界の練習法ですもんね。
だから記録や記憶に残る選手は、
はい、
なんかとてつもないプラスとマイナスが両方出て突き出てるんですよ。という放送を意外と矢野監督見てくれてるから、ね、オリンピック記録上げたお盆から行きましょうね、阪神タイガースドーンと、
ドンドンドンと、うん、見てる方がおもろい
と思う、絶対行くと思うよ。
だからあれ違うんですか、大リーグでもね、大谷が今ホームランをぶち切ってますもんね。
うん、すごいですよね。
あの松井を抜いたんやから。
はあ、大谷君はマジですごい
すごいっすわ、ほんまに。
すごいわ、あの飛距離とかもね。
うん、大谷は何がすごいんですか、ちなみに社長から見て。
目標達成力がすごい。
あ、なるほどなるほど、目標達成力。
もうほんまにあのこの目標達成シートを、
はい、
で15歳から積み重ねたら、
はい、
すごい。
なるほどなるほど、
ずっとやもん、
ね。まあ、昨日もたまたまね、公園で大谷君の話ちょっと出始めたんで、はい、あの大谷ばっかりフォーカスされてるけど、
はい、
あの一緒にオールスターも出た同じ学校の先輩の菊池雄星もすごいですよって言って、はいはい、前喋ったことありましたもん。
雄星の話じゃないですね。
菊池雄星、意外と、はい、あの高校の頃から僕の本も読んでくれてたり、
はいはい、
で雄星ってすごくてね、僕らあの震災、東北の震災の後にこっちで日本、西日本でイベントいっぱいやって義援金山ほど届けようぜっつって、でみんな手弁当で集まっておもろいことやった時に、まあ、いろんな音楽やるやつやいろんなアーティストが出て、で僕ら講演家、僕らが主で引っ張ってやったんやけど、そうけどその中に大道芸人をってね、
うん、
で大道芸人がこのピューって細長い風船膨らましてプードル作ったりいろいろ、
はい、
あれがねめっちゃ硬いんですよ、膨らましてみんな意外とこのシュッシュッシュッって、あの、はいはい、自転車に空気入れるみたいな、あんなんでプシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッってしながらこれをクリクリクリってプードル作ってやるでしょ、
はいはい、
でもあれなめっちゃ硬いね、これでみんな拭いてみ、洋服らまさんからって言われて、お前なめんなよと、大人やぞ俺らも、風船ごとき膨らませるわけないがって言いながら、もうみんなここケカケカもうみんな夢中になったけど一切膨らまへん、
うん、
これコツがあるんやって言って、でその大道芸人の大宗君がパー膨らませる、
お
それを菊池雄星も一緒になってその時あった、
うん、
だお前プロ野球選手やから早活量ちゃうしとか言ったけど全く膨らまかった、
はい、
ほんで10分15分経ってもうみんなもう風船無理無理って諦めた、ほんでまだしばらくみんなアホなこと言って話楽屋でしてて、僕トイレ行くの、うん、行こうと思って、行く時トイレの手前に風呂場があったんですよ、
はいはい、
でこれ
は
バッタでバッタリドのこうなんか すりガラスでね、で誰もいてるはずないし真っ暗なんですよ、うん、で僕前通る時なんとなく、はあ、あれ気配感じると思って人がおると思って、
はあはあ、
これで恐る恐るねバッタの扉をねパタッと開けたんですよ、
はい、
そしたらね電気もつけずに湯船の中でね菊池雄星ね風船膨らませるんですよ湯船の中で一人でしゃがんで、
おいや
ほうで僕ね何やってんのあんたって何やってんのお前って言うたらね、見つかったとか言う、見つかったって別に風船ごときお前向きになんなや言うて僕が言うたら、いや文明さん内緒にしといてかっこ悪いからっつって別に言えへんけど何してんのって言ったら、僕小学校の時から自分ルールがあって、今日見つけた課題はね今日の深夜12時までに絶対乗り越えるって、明日には絶対持ち越さないって決めてることがある、たかが風船ですよってやれる人がいるんですよって、なのにこんなにトレーニングしてきてる自分がコツをよう見つけんなんて悔しくてたまらん、なんで今夜12時までに僕はたかが風船されど風船、こんなもん乗り越えんかったらメジャーに行けやんって、そうやって言って続き練習したんです、その30分後に鼻歌歌いながら戻ってきてね、あれもう風船諦めたんですかって言いながら雄星ブワー膨らました、おおっちょっとしたコツですねって僕はね後から菊池雄星に言いましたよ、その積み重ねが菊池雄星を作った、これからもその積み重ねがメジャーで活躍する君を作っていくわ、その積み重ね以外にスーパースター生まれやんから、こうやって話した、これが人間のすごさ、
一時がバッチッ、
はい、話で締めくく
りぴったり
ということでお届けしました、中村文明と
森と
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
君の瞳に映る僕ら 僕らの瞳に映る。